渋谷落語ポッドキャスト枕、どうも皆さんごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか。4月、本来であれば現在は渋谷落語の会期中でございます。毎月第2金曜日から行っておりますんでね、しかしこのコロナの影響でございます。今月は全公演中止だったんですけれども、唯一ちょっと試験的にですね、4月の10日初日の産経新聞社、こちらの公演有料という形で生配信いたしました。以前渋谷落語、コラボ寄せやったノートさんという株式会社ノートさんと一緒に、この落語会を催したわけですけれども、入船亭扇達師匠、立花屋文蔵師匠、そして柳家古仙師匠3人による落語と、そして曲ライブですね。本当に素敵な公演でございました。予想を上回る大勢のお客様に見ていただくことができまして、やってよかったなと思っておりますが、こういう状況下でね、生の配信、無料でやってしまうとね、それが当たり前になってしまうのも良くない。有料で落語だけ、これもね、それが当たり前になってしまうとね、また他の公演やってくださいとかね、いつもの公演でも中継してくださいなんていう声になってますんで、もっともっとっていうことになっちゃうんでね、それは良くない。やっぱりあくまで特別な公演ということで、まずは試験的に配信したわけでございますが、もっともっとと言わないようにお願いいたします。本当にお願いします。もう我々精一杯でございます。いつまでこのユーロライブがあるかもちょっとまだ分かりません。本当にね、特に劇場経営なさってる方、僕がやってるわけじゃないんですけど、ユーロスペースのねオーナーさんも本当に頑張って、やってくれておりますんで、応援できるところは応援していただいて、というところでございます。あんまりねちょっと要求が高くなりすぎると、いろいろねそちらの方でも大変なことになってまいりますんで、しかし本当にこういう形で見ていただくことができて大変嬉しく思っております。さあでは、メールをご紹介いたしましょう。はじめまして、いつもポッドキャスト楽しみにしています。松之丞時代の神田伯山先生をきっかけに渋楽を知り、ポッドキャストで柳家六太さんを知り、六太さんの出た落語バトルで腕上さんと鶴子さんを知るといった具合に、さまざまな芸人さんとの出会いを楽しんでいます。遠距離組でユーロライブに行けず、いつも悔しい思いをしているので、先日の生配信はとてもありがたく、すぐに飛びつきました。有料だったのでタダで聞かせてもらってる罪悪感もなく、遠方にいながら講座を楽しめて最高でした。産経新聞社の師匠方は初めてだったのですが、落語では江戸の人なのにライブになると令和のかっこいいおじさんたちに変身されて、落語と音楽両方ともたっぷりと堪能させていただきました。講座は生でが基本だと思いますが、雰囲気を味わうだけでもだいぶ違いますし、ネットはキャパシティが無数です。有料配信全然悪いことではないと思います、ということで、今の大変な状況を突破できますよう陰ながら応援しています、ということで高田のバーバさんからいただきました。ありがとうございます。本当にやってよかったですね。劇場としてはね、劇場というか、スタジオ仕様なんですよね。で、音響の設備を整えることもあり、普段より多くの予算を割いて、やってみたわけなんですけれども、赤字にならずに済んだという、これはもう大変ありがたいことでございますね。改めてユーロライブさん、そしてノートさん、ありがとうございます。そしてもちろんこの3人の師匠方ですよね。中継 OK していただいた、本当に忘れられない一夜になりました。これからもね、渋谷落語応援していただければと思います。で、せっかくねこのポッドキャスト配信するなら明るい気持ちでということで、過去のアンコール放送、本来であれば先月の公演、あるいは先々月の公演ということになるわけなんですけれども、過去の配信でですね、この状況でちょっとでも元気になってもらいたいということで、玉川大福さんから、ご提案いただきました。こちらの音源を聞いていただければと思います。ちょうど1年前の5月、ゴールデンウィークにあったことを5月の講座で、たっぷりとうなっていただきました。こちらの配信でございます。お楽しみに。玉川大福 太いに福ですね、玉川大福さんの講座です。
もう一席のご辛抱でございます。10連休の後ってのは、私どもの方の家業では分かりませんけれども、世間の皆様のお話聞くとね、休んだ分仕事が大変なんてのは、よく伺います。ですからその、第一週目のましてこう金曜日ですからね、なかなかもう仕事も多ければやっとその1週間乗り切ってのわっていうね、このいろんなご予定もある中で、もうどうなんでしょう、もう私の中ではもう今日大入り満員です、もうこの状態はね、もういっぱいです、これはもう本当にね、本当ありがとうございます。落語と浪曲違います点というのはお三味線がつくという点でございまして、曲師と申します。師匠福太郎一門のおかみさん玉川峰子でございます。まあ、この浪曲師と曲師2人ないとこの何もできないわけなんですけれども、まあ浪曲師も少なければ曲師も少なかったりするんですね今は。ただそれがですね、なんかまあ浪曲ブームなんて来てないだろうなって、なんかそういうことを言う方がいても、いや来てないんじゃないっていう感じでいたんですけれどもね、今年の4月、まあ、正確には3月の終わりなんですけれども、新会員、つまり新しく、浪曲師もしくは曲師になろうと、プロの世界に飛び込もうと弟子入りしてきた人がですね、なんと今年8人もいたんですよ。すごいこと。この揃ったように一泊置いてくれてるの、なんか逆にすごいです。なんか、ね、練習してたかのような一泊置いてるのっていうね。まあ1週間で1人辞めたんですけれども、あ、やっぱ違ったって感じだったんですかね。なんか辞めちゃったんですけど、でも曲師も2人入りましてですね、しかも比較的年齢の若い方で、こんな7人も入ってくるっていうのは過去多分30年ぐらい遡ってもねないことなんですよ。だからなんかちょっと変わった流れが来てんのかななんて思うんですが、新しい、ね、新人ばっかりじゃなくて、ベテランのおじさんの中でも、まあ年々、ね、少なくなってるんですけど元気な師匠っていうのはいらっしゃいまして、今最高齢の方が曲師の方で1人いましてね、96歳、今年で97歳になるのが、同じ私どもの玉川の一門の大先輩で玉川優、子という師匠なんですね。私の師匠の、福太郎のおじ分にあたる、玉川桃太郎という師匠の、まあ、おかみさんであり相三味線だったその曲師の、師匠なんですけれども、桃太郎師匠が亡くなった後も元気に今でも現役でございましてね、で今年で97歳ですよ。でその師匠はもう私とね、まあ、月にいっぺん会うかどうかなんですよ。寄せでいっぺん会うかどうか、もう会わないかもしれない、会うかどうかぐらいの関係なんですけど、会うたんびにもう楽屋でもうね、会うなり私の手をギュッと握ってきて、大ちゃん、大ちゃんの顔見ると劇が湧いてくるんだよな、いや大ちゃんのこと好きなんだろうな、いや好きって言っても変な意味じゃない、変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよって、こういう本当に私のことをまあ、大変にね、なんて言うんでしょうね、こう、よく思ってくださってる師匠なんですよ。でその師匠が、私にですね、大ちゃん、スマホ買いに行くの手伝ってくれるかって、まあ好奇心旺盛な師匠なんですよ。96歳でスマホデビューしようという、じゃあ買いに行きましょうって言ったんですけど、ちょっと私もですね、先月から今月にかけてね、ちょっと本当になかなか時間がなくて、そのもう間違いなく優子師匠と一緒に買いに行けば、もうそれだけで浪曲が3本ぐらいできるんですよ。もうそれだけで全国回れるんで、すごい行きたいんですけど、でもそれでも物理的に時間がないんですよ。で、もう電話がかかってきたりなんかして、大ちゃん、電話ちょうだい、連絡待ってますってのが入ってて、ああすいませんと思いながら、ちょっとこの電話も、ちょっとかけ折り返しがちょっと伸びてしまったり、あと連絡が結構ファックスでね、間違いがないんです、そっちの方が、ファックスで送ったりする。でもうちにはファックスがないから、そのコンビニ行ったりする手間考えてると、なんかああ紙用意してたけど送り忘れちゃったとかで、もう4、5日とかね返事を怠ってしまったりするんですよ。そしたらもう今日その優子師匠のとこの預かり弟子になってる港屋小染っていう後輩がいるんですけど、その小染さんから電話があって、で電話番号とかは桃太郎師匠宅なんですよ。あ、優子師匠だと思って、はい、もしもし、あ、兄さんおはようございます、小染です。ああ、小染さんどうした、あ、優子師匠がちょっと大ちゃんが電話に出ないって言って、なんかすごく気にされてて、それで今電話したんですけど、あ、大福兄さん出たんで、 師匠、師匠、大工兄さん出ましたよ、出ましたよ、ってこう、小染めさんがこう、変わろうとするんですけど、いいよ、いいよ、もういいよ、もういいよ、もういいよ、話すことないよ、いいよ、いいよ。すごい奥から聞こえてくるんですよ。ごめんなさい、すいません、連絡遅れちゃって、ごめんなさい、そんな、そんな、タイはなかったんですけど、ほんとすみません。師匠、大工兄さんがごめんなさいって言ってますけど、買ってくれって言ってますよ。いいん、もういい、もういい、もういいん、話すことなんかないん、もういいよ。いや、本当にすみません。本当すみません。大ちゃん、私のこと嫌いなんだろうと。いやいや。
ほとんど、変な意味の、好きになっている。
もうかなり乙女心が爆発してるんですよ、電話の向こう側で。すみません、すみません。ソファックスしようと思ってて、もう紙も書いてるんですけど、来週、13日に、午前中、初日の近くまで伺います。それ言ったら、本当かい待ってるよ、
まあ今おそらく世界で一番私のことを思ってくださってるのが、妻でも子供でもなくてこの優子師匠なんだろうなんて思ったりするんですけど、まあその優子師匠がですね、まあたくさん出た浪曲っていうのがございまして、というのはこの渋楽といえば昨年1年間、月刊大福マガジンっていうのを毎月の、この渋楽の公演中の土曜日の20時からという回でやらせていただきまして、まあ大福マガジンというぐらいですか、そのまあ1ヶ月にあったことを、まあざっとこう浪曲にして、ネタ下ろしするみたいなね、新編雑記浪曲とかそんなことを中心にやって12ヶ月ね、だから12回公演をして、でその中で 3,4 回優子師匠に登場してもらったりなんかして、もう最後はスペシャルゲストで優子師匠本人にも出てもらったりして、でもう12月の最終回も大入り満員だったりしたんですよ、ね、でその大工マガジンはでも1年間という約束だったんで去年の12月で終わったんですよ。そしたらですね、その終わった後ですよ、年が明けてからお客様に会うたんびに、大工さん、もう月刊マガジンって終わっちゃったんですか、すごくずっと聞いてて、また待ってます大工マガジン、あすみません、そのうちもしかしたらまたやるかもしれないですけど今のところちょっと予定なくて、楽しみに待ってます、大工マガジンもうやらないんですか、もうやらないんですか、もうやらないんですか、大工マガジンもうやらないんですか、もうやらないんですかってすごい声をいただきまして、もう本当にもうこれがいわゆる何々ロスかと、もう自分でもうねちょっと思ったわけですよ。あ、これが大福ロス、大福マガジンロスかと思います。すごい男性声を聞くから、1月の間だけ、本当に。2月以降、だんだんだんだん収まってきてね、3月ぐらいからもうマガジンの間の字も出なくなるっていう、つまり何が言いたいかっていうと、皆さんは、大福ロスから、回復が早いななんて思いながら、今日はですね、まあ、せっかくこうして、久方ぶりで鳥でやらせていただく機会っていうのもあって、みんなにもっとこうロスになってほしいな、優子師匠を見習えよっていう気持ちになりましてですね、もう一回大工マガジンってなったぞっていうのを、やるために今日はですね、一つそんな趣向で、つまり何かと言いますと、5ヶ月ぶりの大福マガジン。この連休中にあった出来事中心に、隣店じの糸に乗せまして、時間くるまで努めましょう。なんせもうね、5ヶ月ぶりですから、もう話すことはね、もうたくさんありすぎるんですよ。もう全部やるともう2時間ぐらいはかかるんですけれど、まあそれじゃちょっと長すぎるんで、まあ抜粋してその連休中の出来事と、もう一つね、やっぱこれら伝えておかなきゃいけないという、もちろんもう知ってくださってる、もしくはこの中にももうすでに、リスナーの方もいるかと思います。あリスナーとか言っちゃった。 そうなんですよ、今年の4月からですね、JFNK つまり FM 局の JFNK の全国放送です。ほぼ全国放送でもって生放送3時間のラジオ番組の私週1レギュラーのパーソナリティを務めております。毎週火曜日の25時から28時まあ人間が一番寝てる時間なんですけれども、オン・ザ・プラネットという番組でございまして、まあ、月目でやってるその火曜日の担当なんですよ。で、そんな深夜にやってるもう、日本中が寝静まってる時間に今やってるわけでございますけれども、でもじゃあその日本人が寝てるってことは地球の裏側、そうプラネットなんていうタイトルなんですよ。地球の裏側は昼間だろうってんで、もう世界と交流する番組なんですよ。毎週ニューヨークのね、このジャーナリストの人と毎週15分ぐらい電話をするんですよ。さらにそれだけではなくて、各国とつないでその時々の、まあ、時事ネタ、本当最新の、もう今日起こったこと、昨日起こったことぐらいのところをつないで、もう生でこの電話でもう20分ぐらいね、そのいろんな世界の人と話すんですよ。もちろん現地に行ってる、在住の日本人の方なんですけど、今週で言えばね、中国とね、もう生ですよ。もう20分ぐらい話してね、まあ中国近いんで向こうも相当夜中なんですけど、話しましてね、上海のモーターショーについてね、20分ぐらい話すんですよ。ですから今もうそういう世界的なことの方にね、なんていうか私の興味ってのはすごくこう引っ張られてるところがありましてね、まあどういうことをこうラジオで発信してるかって今ちょっとね、聞いてない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと、中国の今その自動車、のこのねマーケットっていうのがどうなってるかってちょっと両極端になってみたいなと思います。現在中国の自動車市場は世界一のマーケットで、電気自動車で言うならば世界の4割が中国のシェア。まあそんなに笑えることはないんですけど、まあ、これ社会派なことを言ったりね、あのウクライナの大統領選挙なんてすごいんですよ。39人が立候補してね、国民投票で最後その前任の大統領とそのそれを抑えて1位になったのがお笑い芸人の人なんですよ。そのお笑い芸人の人がまあ大統領になっちゃったか、まあ、そんなことをこう、夜中にねこう配信してたり、生放送でやってたりするんですよ。で、まあ、ラジオのレギュラーになったって何が大きいかと言いますとね、週1回でね、まあ半年は、まあ、やるってことになってるんで、まあ言ってみればこの月給っていうものがね発生するレギュラーの仕事っていうのは我々の方でそんなにないですから、で月給っていうのがこう発生したんで、こう私が思いましたのは、今、妻と、今年から幼稚園になった、3歳半の娘と3人暮らしなんですけども、もうほぼワンルームみたいなところにねもう、住んでたんです。もう とにかくもう狭くてしょうがない、もうしかも何ていうんですか、もうだからもうワンルームとかもうどこにいても全員が何してるかもう見えるようなね、そんな暮らしなんですよ。もう資格って言えばもうトイレと風呂ぐらいしかないというそんな中で生活してて、いやこれはじゃあもう月給が入ったからよし、もうこの機会にもう思い切って引っ越すぞと。6年間住み慣れたウイスダニを後にして引っ越しました日暮里へ。大出世でございます。 っていうと、まあ、ウグイス谷にちょっと悪いんですけど、いや、ウグイス谷にすごい住みたかったんですけど、ウグイス谷でちょうどいいのがなくて、で、少し今よりは広くて、なんとか家賃がギリギリ安いところが見つかったんで、ね、それまで住んでたから、まあ、徒歩5分ぐらいのところに引っ越したんですよ。で、でもまあ、なんていうんですか、今までの中での私の一応仕事部屋みたいなものも、ちゃんと確保されて寝室みたいなのもあって、こう、だからなんていうんですか、もう、家の中にいても、だから家族3人いても、こう、それぞれの姿が見えないようなね、そんな空間なんですよ。だからもう、同じ家に暮らしてるんですけど、おお、おいたのかみたいな、なんかね、こう、やたら家の中でびっくりするみたいな、今そういう状態で、しかも皆さん、まあこれちょっとね、自慢に聞こえた人だと、脱衣所があるんですよ。脱衣所が。もう脱衣所なんてあれでしょ？銭湯にしかないやつでしょ、あれ。だからもう銭湯に毎日やって入ってるのに、もう脱衣所があるなんて、まあそんな、だから今まだ慣れない暮らしに5月の2日に引っ越しましたんで、それからまだ4日目という5月6日のことでございました。うん、まだまだその暮らしに慣れてない、その5月6日の日といえば。かみさんは朝早くから仕事へ出て、私も昼過ぎから仕事だというので、近所に住んでる義理の母に娘を預けまして、私の仕事に出かける時間のその少し前に連れ出してもらい、その日の仕事は親子浪曲寄せ、いつも以上に準備がたくさんありまして、出発時間になりまして、それでも準備が終わらない、なんとか慌てて荷物をまとめ、まだ新しい鍵を閉め、荷物か変えて書き出した日暮里金ダッシュでギリギリ間に合った、よかった、場所は新木場でございます。ね、親子2人参加でもって10組。まあ、当日はちょっと、風邪ひいちゃったりなんかして、6組の参加だったんですけど、それもま、10人いるわけですよ。親子3、6人、子供、4、5、6年生が6人という、12人相手に90分のね、浪曲教室という、まあ、そんな体験は2回目ぐらいだったんで、まだまだこう、不慣れだったもんですからね、何をしようかな、これをしようかな、こんなことやってもらおうかな、考えて考えて。で、その、まあ、せっかくだから、友達に、子供たちにも、シャミ線触ってもらおうなんて思ったんで、おかみさんのシャミ線ね、ちょっとこれ商売道具なんで触らせられないですけど、私もシャミ線ちょっとね一応持ってたんで、これだったら子供触らせるとこれ喜ぶななんて思って、いつも持たないシャミ線も持って、でキャリーケースも持って、もう大荷物なんですよ。でそれで新木場なんで有楽町で乗り換えて、地下鉄の有楽町線に行きまして、でそれで新木場に向かうという、もうそろそろ、30分ぐらいのね道中でございますから、もうそろそろ新木場に着くなという、結構ね車内空いてて、もう余裕で座れてこう落ち着いてて、あ、そうだそうだ、ちょっと仕事続いて喉が痛いから今のうちにちょっと特製の健康茶ってね、今これなんですけど、黒豆茶っていうのをねいつも煮出して飲んでるんですよ。持ち歩いて水筒に入れて、で黒豆茶飲もう飲もうと思って、そんで、ああ、黒豆茶飲もうとガスコンロの火にかけて、小鍋で黒豆茶温めたまま、火をつけたまま出かけちゃった、あ、どうしよう、間違いない、間違いなく消してない、一番トロピにしたの覚えて、一番トロピにしたの、でもトロピにしたからすっごい静かで、しかも今まではその全部部屋が見えたから、こう出かける前にガスコンロも視界に入ってたけど、ああ、どうしよう、ああ、ああ、だってもうすぐ死きますが、ああ、ずっと血の気が引きまして、 荷物抱えて立ち上がれ。車両の中をうろうろうろうろうろうろ歩く。絵に描いたようなもんパニックなんじゃん。どうしたらいい？だって30分くらい経ってんじゃん。もう、火がどうなって、いや、どうしよう。そうだ。義理の母がまだ近くにいるかもしれないと思って。
お母さん、今どこにいますか？今ね、やっと今、スカイツリーに着いたところ、結構人が混んでる。
お母さん、すいません、これ、こういうわけで、すいませんけど、今からすぐに家に帰ってみてもらえますか？
大変。わかりました。じゃあ、すぐ今から戻ります。
まあ、タクシーで空いてれば30分かからないでしょう。私が戻るよりも早く駆けつけてもらうことができるだろうと思って。でも、黒豆ちゃんの量が、まあ、そんなに少なくはないけど、たっぷりではなかった。もしかして、もう、だって30分も経ってるから、なくなってんじゃないかな。そうだ、ガス止めればいいんだ、ガス止めようと思って、東京ガスのこう、ババってこう調べて、で、緊急みたいなとこがあったら、そこにバーって電話して、すいません、ガスつけたまま、黒豆ちゃん煮たまま、出てきて、
はい、じゃあ、住所お願いします。
日本の高校で、
はい、わかりました。じゃあ、今から向かいたいと思います。マンションのところは、オートロックついてますか？
ついてます。
なんか暗証番号かなんかあります？
引っ越したばっかりで、それわかりません。
管理人さん、
今連休中で管理人さんいません。
じゃあ、ちょっと中に入れないと止めようがないですね。お客様の契約ですと、その遠隔操作でこうなんかするっていうのもちょっと、ご利用されてないような。
契約とか言ってる場合じゃないだろ。家が燃えてるかもしれないだよ。契約じゃないでしょ。東京ガスのバカ。じゃあ、どうすればいいんですか？
管理会社に電話してその開け方を教えていただいて、それでまた折り返していただくか、もしくはもう消防庁にお電話していただくのが早いかもしれません。
消防庁消防庁出るんだ、やっぱり。
そうだよな、だって火ついてんだもん。だってしかも8階建てで結構住んでる人多いから、もし万が一のことがあったら大変な。
新規場に着いたと思って、もう一時期にもう恥もね、あれもないですから、もう大事になってもしょうがない。一時期限定限定、もしもし、こうやけなんですけど。
はい、わかりました。じゃあ、今から向かいたいと思います。どこからか、オートロックがそこにあるとして、何階ですか？
2階です。
そこからなんか入れません？
今日洗濯物干したんですけど、ベランダの鍵多分開いてると思います。なんか開けたと思います。そのまま鍵してないです。
じゃあ、わかりました。じゃあ、今から向かいたいと思います。
で、今どういう状態なんですか？義理の母に向かってもらってます。
義理のお母さんが今向かってると。
そうです。多分あと15分とかそんぐらいで着くと思うんですけど。
そうですか。じゃあ、あなたは、戻らない？
はい、
私は戻らないです。
あなたは戻らない？
はい、
私には、親子教室がある。優先順位おかしいんですけど、もうパニックになってるから、もう母親に言ってもらえばなんとか、そっちに駆けつければなんとか大丈夫かなと思ったんで、おかみさんと駅で合流をして、おかみさんにもこういう状態なんです。あら、大変じゃないって言われながら、でタクシーに乗って会場に行って、でももう心ここにあるんですよ。もうよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、こちらの方です。じゃあ、しかしさ、直筆さんの中で、はい、そうそう、お願いします。あれ、大丈夫ですか？ 実はこういうわけなんです。大変じゃないですか。こんなとこですから、早く戻ってって言うのかと思いきや、その担当の人が、大変じゃないですか。
じゃあ、会場ちょっと一旦見てもらっていいですか？
優先順位がちょっとそうなんだなんて思いながら、
お母さん電話が来ねえな、お母さん電話かな、もうすぐついてんやないのなんて思いながら、もうそろそろもう浪曲教室があと15分ぐらいで始まるというか、まだかな、でももうついてるかなと思ったけど、
もちろんお母さん、
今ついてます。そしたらびっくりしちゃった、消防士の人がすごくたくさん来てます。
それでどうぞ。
今からそれでね、部屋の中に入ろうっていう、そんな状態です。はい、だから入ったらまた電話します。
お願いします。待ってますから。はい、そうか、感じだったら、その窓から火が吹き出してるとか、そういう状態ではなかった。ただ家の中に入ったら、このまだガスコンロの周りがバーッと燃えてるとか、そういうことがあるかもしれない。 でも家の中入るのか、もうすぐ電話来る、すぐ電話来る。1分、2分、3分、4分、えらい嘘じゃん。電話どこじゃない感じ、電話どこじゃなくなって、そこかかってくるのに家の中燃えてて、そうやって5分だった。いや、もう待ちきれないからさ。
お母さん、どうなってます？あのね、今、中入りましてね。え、だから中入ってどうなってたんですか？どうなってたんですか？あのね、中入りましたらね。
ちょうど時間となり、
ああ、しないしないしない。
さすがに、燃えてたら浪曲にしません。さすがにそれはできない。そうなんです。でもね、火はついてたんですよ。やっぱ私の記憶は確かで。火はついてたんですけどね。でも、残っていました。黒豆ちゃんが、わずかに残ってた。とろ火だったから、まだちょっと残ってて、これが、なくなってたら大事になってましたよと。でちゃんとやっぱドアもベランダのドアも開いてたんで、そこから先にまず消防士さんが入って火をちゃんと止めてくれてたと、こういうことだったんです。いや本当によかった。もうそれからというもの、もうなんていうんですか、もう怖いものみたいがなくなったみたいな感じになったんで、なんかもう子供教室とかね、もうほとんどあんまりこうなんていうんですか、ちょっとこうどうしたらいいんだろうなって思ってたんですけど、もうはいはいはい、みんな大丈夫かい、さあやるよ、楽しいんだぞ、俺を聞けぞ、もうキレッキレでもう最高の盛り上がりを見せて無事に浪曲教室を終えました。
ああ、もうとにかくよかった。黒豆茶よありがとう。
その後仕事の帰り道、虎屋で羊羹買いまして、消防署と交番にお礼とお詫びに参ります。皆様も連休明け、いろいろ忙しいところでしょうが、火の元と戸締まりにはどうぞくれぐれもお気をつけてという、社会派浪曲の一席は、まずこれまで。ありがとうございました。ありがとうございました。
というわけで、玉川大福さん、浪曲というジャンルのねものなんですけれども、玉川大福さんと玉川峰子師匠お三味線、もう本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に良かったというね、講座でございましたけれども、本当にありがとうございます。楽しかったですね。この時はね、こんな1年後こうなるなんてのは誰も予想してなかったですね。まあ台風で一公演飛ばしたことありましたけど、もう本当に1ヶ月全然外に出られないなんていう SF チックな世界がやってくるとは、ちょっとなかなか想像だにできませんでしたけれどもね。え、本当に皆さんマスク2枚届いてますかね。もう本当笑っちゃいますけれどもね。まあまあどういう時代になってもね、このまあね、この演芸というのは生活に必要ないなんて言われることもありますけれども、このように生活を豊かにするものというものがなくなってしまうとね、せっかくこうインフラが回復しても外に出られるようになっても、その時すでにもう誰もいないっていうことになってしまうかもしれません。あるいは劇場がなくなってしまうかもしれません。ですので皆さん、このような形でね、ちょっとでも日常の中に潤いを、そして豊かさ、なんかね贅沢をしている気分というよりは、こういうものはねむしろ生活必需なんですよ。必ず生活になきゃいけないものだと思うんですよね。 どんなに苦しい時でも浪曲あるいは講談落語に耳を傾ければ、また違うものが見えてくるかと思います。不揃いの桃さんからいただきました。もしかしたらあの寄席をポッドキャストで聞けないかしらと思い立ち探してみました。なんとありました。嬉しいことです。早速源平合戦、これは神田理恵先生のですね、を楽しく聞くことができ感謝感謝です。これから何度も何度も聞きます。ラジオは毎日の大切な友達、パートナーの次に大切な友達です。このご時世どのような経済活動も不安がいっぱいです。私の商売もどうなるか分かりません。ただただ心を強くして進むほかないと自分にそして家族に言うだけです。どうぞ達夫様も身も心も大切になさり、この時期を乗り切ってくださるよう心から願っております。拙いメールで大変に失礼いたしました。ということで不揃いの桃さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、あのラジオを聞いてるっていう方もいらっしゃるかと思いますけど、ポッドキャストね、今また一回廃れたなんて言われてますけど持ち直してきてるんですよ。そういう意味ではね、ポッドキャスト時代、まあこれ収益の見込みが立たないんでね、またちょっといろんな別の収益が立つ方法を考えるとかね、まあもちろんその商店なさってる方とかはスポンサードになっていただいても構わないんですけど、まあこういうご時世ですからポッドキャストにスポンサーするぐらいのね、なんかこう体力のあるところもそうそうないかと思いますが、なんとかね皆さんのお力借りてできるように頑張りたいと思っております。というわけで、まあ今回は玉川大福さんでございましたけれども、こういうご時世でございますから配信できるうちにいろいろと配信できたらなと、演者さんご協力いただけたら配信したいなと思いますんで、まあどんなタイミングにアップするかは分かりませんが、ちょくちょくアップするつもりでございます。ぜひ皆さん渋谷落語のポッドキャスト登録お願いをいたします。それではまた、お会いしましょう。またどこかでお会いできますよう、ご来場心よりお待ち申し上げております。